ザ・ボヘミアンズのボッドキャスト、第6回、今日は平田くんとりょうくんと3人でお送りします。
流されて歌ったりしないぜ
こんな自由にこれ歌ったりしていいのポッドキャストって。なんかさ、ラジオとかだとさ、なんかちょっとフレーズ歌うだけでもなんか許可いったりするもんじゃない。
うるせえ、
やりたい放題か漫画でもあるよね、こち亀でもさあの俺あれで知ったよ、あのパフィーの一フレーズ歌うにもさ、下になんかジャスラックみたいなバンドあの番号を書いてるみたいな。
書いてあるね。
そう、世の中はそうやって権利があるから ね、権利を主張して 金もらってる俺らだってさ
はい、メール1通目、
はい、
ラジオネームくまち、本間さん、パンダさん、ビートリョウさん、こんにちは、
うんうん、
ワンマンライブの詳細と新しいグッズが発表になりましたね、
うん、
どのグッズもとても良くて一通り注文したので受け取る日が楽しみです、
うん、
ということでまずは8月2日のワンマン配信だけど、うん、フィーバーでやるライブについてちょっと喋りますか。
発表になったね。
いや、楽しみですね、
う
ん、
そうですね、
あのね、目の前の観客のね、顔色を伺ってやらなくて済むからね
まあね、うん、初の試み
とっても歌うまくなりますね、ね。
だから俺らの今までやった経験として一番近いのはあのテレビの収録の時の感じじゃない。
最悪だね。
カメラマンとかちょっとしたスタッフがいるみたいな
めちゃくちゃいるからね、カメラの人、ね、
意外といるからね。
そう、空中ウィンウィンってマシンでさ
あったな、
飛び交いまくんだよね。
そうそう、
あったね、
嫌だったな、怖かったな。
あれでも俺あれは俺見てる方が楽しかったな、あれを。
日テレの話それ。
そうそうそう、
あれしかもさ、みんなバンドはさ、うん、カラオケなんだよ、
ね、あ、そうそうそう
そうそう、なんで歌もオケにしてくれよみたいな
まあいわゆる最近の音楽番組はほとんどあれだよ、ね、
平田君二度とやりたくない
な。平田君ちょなんか30分ぐらい前まで寝てたよね
そう、寝てる時
ありやがったわね、
バカだなと思ったけど。
口パクしたい人なんだね逆にね
だって外国のさバンドなんかみんな口パクじゃんね、イギリスのあれとかさ。
つうかあのなんつうの、ああいう音楽ショーみたいな、ショー、
うん、
何ショーみたいな、うん、ああいうのでさえなんか、
うん、
生っぽくないよねあっちの、うん、
てか口パクが当たり前だよね海外はね。
そうなんかな、うん、そうなんだ、
基本そうだよね。なんで日本歌だけやらせようとするよね。
じゃあ日本はマシな方なのかもしれないね。
いや違うっしょ。
違うの、うん、ハロプロは割と生だねはい、
こういう風にして生でやってほしいよね
バンドは な、
ね、
でもね、生だといい、生でよかったのはあのミッシェルの、
うん、
あの M ステのね、あれは生じゃないと無理だよね。
タトゥーが演出出てこなくてね。
そうそうそうそう、
じゃあ一個やりますってクラクションベイビー。
そう、あれはかっこよかった。
ミッドナイトクラクションベイビーか。
俺まあリアルタイムで見てないけど。
平田君もうちょっとマイクに近づいて。
クラクションベイビー。
声を上げろっていうんじゃなくて、
もうまあ生でやるよね。
もう少し近づいてほしい、
ね。配信は生だけど。
ね、
はい。
グッズも作りましたね。
うん、
グッズね、今回はね、珍しくね、
はい、
カラーが多いね。
そうだね、
T シャツの赤と緑と黄色、黒、白。
そうだね、
あのね、
はい、
僕ね基本的にね、
はい、
黒とか白は、
うん、
あんまり好きじゃないんですよ、うん、僕はね色をついてるものが好きでね、
うん、
でもねみんなね黒と白しか売れないから、
うん、
色のものは売るなと言われてきました、
うん
ここまで
そんなこと言われて
そんなこと言われてないよ別に、うん、
だからね色つけてみましたよ。
いいんじゃない、
どれが売れるかと。
まああれあれですよ、誰が、あ、誰がじゃないや、この色が何枚注文あったかで多分今後消えてく色が、
まあね、
出てくと思うよ。
そうそうそう、売れなかった色は通販でも消すことになってるから、ね、
そうそうそう、
結局白と黒しか売れないじゃんっつって、
まあ、
白と黒になっちゃうかもしれません。
無難な、ね、気合わせるのに無難な色ではある。
あ、でも通販の注文はあのもうめちゃくちゃいっぱいあの注文もらったんだ。
売ってんだ。
あ、もう売ってるよ。
あ、そうなんだ、
ね、もうその
そうなんだ、
それを見る感じだと、結構色物もちゃんと買ってくれてるね。
ほんと、うん、今んとこどれが一番売れてんの？
あ、それはまだ集計してないけど。
まだか、うん、爪が甘いね。
金ばっかり集計しちゃった、
ね、ボヘミアンズ1の金の亡者はほんまだめだということだけは覚えておいてください
金の亡者じゃないとね。
金の亡者キャラに仕立て上げようとしてる、
うんうん、てか一人金の亡者がいないと回んねえんだよ。
てかメンバーと、ね、あの事務所スタッフとの間でお金のそなんつうのせっつく担当だよね。
そうだよ
金
くれっつってこんな話を
完全に任してっから
ね汚れ役
金の話したくないからさ金でやってんじゃねえんだよっつってねかっこつけてこっちは
そうね、ずるい立場で、
ね、ずるいよね俺たちは
ずるいと思うよ本当に
本当、ね、しょうがない
ごめんね。
ちょっと小町さんの質問、
はい、
時々一番好きな曲何ですかとか、好きな曲を尋ねられることがあると思うのですが、
うん、
好きの程度はさておきカバーしてみたい曲ありますか、うん、っていうことで、あの、待って、洋楽邦楽問いません、
お、
いつか実現させて聴かせてくれたらっていうことなんですけど、
カバーね、
あの個人的にまた聴きたいと思うのは、
うん、
UFO でやったハードデイズナイト、
あ
ー、マンドゥディアオ
バージョン、ね、マンドゥディアオバージョンね、
うん、
ビートルズのね、
そうそうそう、マイナーになってる
違
うカバー、
マンドゥっていうかさ、あれ、
はい、
割と我々の2000年代のロックバンドのカバーってあれぐらいだよね、
うん
うん、俺らカバーって結構やってんじゃん実は、
うん、
あれなんか60年代とかさ、まあ、ビートルズとか、
うん、
その辺のをやるけど、
確かに
2000年代ロックの、
確かに
いわゆる俺らはその辺が好きなバンドじゃん、
う
ん、
そうだね、
本当はね、
カバーするってさ、あの、はい、時間が必要じゃん、それをカバーしても良くなる
時代、あ
で50年代のロックンロールってカバーいくらしてもいいじゃん、
うん、あ、まあ今やってもいいってことね、
そうそうそう、まだ2000年代は今までまだカバーして悪かったんだよ、
うん、なるほど、
うん、そういうのあるよね、
まあやっちゃってんのっていう感じは、
やるタイミングはある、
ね、ラモーンズを当時カバーしたらダメだったと思うんだよね、でもラモーンズって今はやっていいじゃん、うん、
当時っていつの当時、
あのラモーンズのファーストアルバムが出た当時に、
うん、
ラモーンズみたいなサウンドをやってたらダメなんだよ
まあ、ね、逆にね、
なんかね、うん、やっぱその時間が必要なんだよ、
それはあるけどね、
していい、
それがダサくなるか
よくなる、
うん、
古典になるかどうかっていう、
ね、そうしてもよくなるっていう、うん、時期があるんですよね、
うん、
今ようやくね、あのニルバーナくらいまでいけるかなってニルバーナ今やっても
今ニルバーナなんだ、
う
ん、
やってもいいかなっていう、
だからマンドゥはあの完全にコードが変わってるから、
そうそう、
あの
しかもビートルズだ
し、ね、ビートルズだ
し、ね、曲が、うん、
っていうのもあるね、
マンドゥディアオのシープドッグとかを俺たちが今やるのは違うっていう、はい、う
ん、まだなんだ、
うん、そう、まだね20年、ね、20年経ってないからね、30年必要なんだよねあ、ええのってほんとほんと今だからラーズとかやってもいいと思うよ、ストーンローゼスとか、
ああ
なるほどね、
確かに、
リバティーンズとかはまだはダメだね、
うん、
その時やるかもうあとやるかだよね、
いやその時はダメ、やっちゃダメな、別のジャンルの人がやるのは OK、
うん、別にコピー版、あの若者がコピーするのはいいんじゃないの、
まあ、まあ、別にいいんじゃない、ね、
うん、
それはいいんだけど、うん、
あカバーはね、
お金取って演奏するのはすごい、
まあカバーはそうだね、確かに、
だホワイトストライプスのあのセブンネーションアーミーとかさ、
うん、
めちゃめちゃそういう DJ 界隈でカバーされまくったっつか、
あのリフはすごい浸透してるよね、
うん、あれあマルーン5とかが5人編成でやったりもしてた、
うんうん、
ホワイトストライプス2人でやるからさ、
うん、
そういうカバーとかはありだけど、まあ、やっぱ時間が必要っていうのはありますね、
うん、
そういうタイミングはあるね、
うん、うん、
でもいつかさあれ出したいんだよね、青春のそういう2000年代のカバーアルバムみたいな、ロックアルバム、なコレクターズがさ、
はいはい、ビフバンパウのことね、
80年代くらいのカバーアルバム出したじゃない、
うん、日本語でね、
日本語であ
れいいね、
ね、あれをいつか出したいね、
あれをやりたいね、
そうそうそう、
ちょっと同じようなメールが来てて、これ名前読んでダメなのかな、うん、洋楽カバーアルバム出すなら何をやりたいですか、2、3曲ずつ教えてくださいっていうメールも来てる、同じだけど2、3曲、
2、3曲も答えなきゃいけないよ、
じゃあ2曲
じゃあ一人一曲答えればいいのか。じゃあビート量からよろしく。
カバーしたいのって俺結構常にあって、うん、なんか忘れないように LINE したりしてるような気もするんだけど、
うん、
今パッと思い浮かぶのは、
うん、
でどうせさ平田くんが歌うなら日本語の方がいいって感じでしょ、
うん、
英語、
まあ、結局多分日本語にするね。
日本語にするでしょ、うん、でだとしたらっていうのがあって、
うん、
UFO って UFO ってあの、
はいはいはい、
まあ、ハードロックのね、あれの If You Can Rock Me って結構代表曲があるんだけど、うん、俺すげえ好きなんだけど、うん、あれをジュリーがやってたりするんだよね、
は
あ
は
あ、あれだったら俺らちょうどよくやれんじゃないかみたいなのとか、
うん、なるほど、うん、なんかジュリーとか藤井フミヤとか、
うんうん、
あの辺があ
れ経由でやるっていうのはありだよね。
歌ってると平田くん歌えるっていう感じはあるよね、うん、
なんかお手本が一個あるとね。
そうそうそう
あとなんかそういうね、80
年代のロックシンガーの人、うん、日本のなんかさ、
うん、
相性いいつか、
うん、
歌いやすいつか、
うん、
いいお手本なんだよね、
うんうん、なんか中低域ちゃんと歌う人が多いよね、
う
ん、
そうそう
そう、うん、俺あれだな、うん、あれですよ、ハート
ハートね、
ハートロックパイル、
ロックパイルあれはまあ俺ら好きだから、
うん、
あれ系はね、
俺が大好き、俺っていうかみんな大好きだけど、ニック・ローがやってるロックパイルっていうバンドが、うん、あの人いっぱいバンドやってるけど、
うん、1枚しかアルバム出してないね、ロックパイル。
まだ企画バンドの うちの一人一つでしょ、うん、
だからあのハートっていう曲はまあリョウ君もこの間言ってたけど、うん、俺らがやんなきゃいけない、むしろやんなきゃいけないやつ、
それもそれこそジュリーが、
うんうん、
なんだっけあの曲、ジュリーの曲でそっくりの曲があるんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、アレンジがもう完全にそのロックパイルのハート
か聞かされた、それ
それを演奏をロックパイルに完全にしてやればいいんじゃない、
うんうん、分かった、
まあ、そうだよ、まあ、カバーじゃない、ね、でもあのハートはいいね、
うん、
ハートしか良くない、
そんなことないよ。
いや違う、あの 全曲でね、あのもうこの世にある全てのロックソングで、うん、ハートしか踊れない俺は。
あれはああいうなんつああいうモータウンビートみたいな、ね、うん、
あれで踊らない人ってどうかしてんの、
まあそ
れはね、足が硬いよね、岩でできてんだ足が
なんて
僕ね、
はい、
あのずっと、うん、あのねバディホリーの、うん、メイビーベイビーを、
うん、
どうやったら超絶なダンスナンバーにできるかっていうのを延々考えてるんだずっと自転車に乗りながら、
はあ、
でもねうまくいかないんだよ頭の中では。
バディホリー
メイビーベイビーってね、うん、どうにかしたらものすごいダンスナンバーになるはずなの、うん、ハートみたいなね。
ああ、そういうアレンジして遊ぶっつ
う
のはかっこいいね、
うん、当時のさ曲って大体さ全部同じだからさ、なんかさそれをアレンジ考えてるとさ、あのメイビーベイビーじゃない曲になってんだよ、バディホリーの別の曲に大体同じじゃんその辺の曲って。
まあアーティストはほぼそのアーティストは、うん、ほぼそのリズムみたいな。そ
うだからもう全部混ぜちゃおうかなって思ったりもしてるね最近、はあ、バディホリーの曲全部混ぜの、
うん、
なんかダンスナンバーとか
という
カバー
考える
どうやって
、あとリトルリチャードの全曲混ぜの全てを混ぜるみたいなのを自転車に乗りながら考えてる、
ね、
ということやつはよくやる。
あ、
どうやればいいんだ、
なん この曲っていうのはところにないのかもしれない、
ね、全部同時に再生して聞こえた音を感じ取ってカバーすればいいんじゃねだからローリングストーンズの全ての曲とかを同時に再生して聞こえたの俺らでバンドでどうにかしてオリジナルにすればすげえ曲できんじゃない。
そうね、やっぱスピーカーがいっぱい必要だね、
まあ、リアルに
やるとスピーカーが足りないのかも俺たちには
スピーカーの数なのかはどうかこれでもう脱線トークしかできないけど
いや別にいいんじゃない。
なんかでも今の話でね夢広がったね、
うん、
スピーカーをいっぱい買えばいいんだって。お金持ちになったらスピーカーめちゃくちゃ買って、こういう今このスタジオみたいなとこで同時に違う曲を一緒に鳴らすみたいなしたいな、
うん、何か見つかるかもしれないねそれやったら見つかんないかもしれないけど。
ラジオネームアッカです。
嘘つけ。
本間さん、平田さん、山崎さんはアートスクールアートスクールって書いてあるけど、ご出身と伺いましたが何を専攻していたんですか。単純に知りたいだけです。
これって知らんもんなんだね。
ねえ、いや、
絶対どっか、まあでもな、
日本画です。
じゃあ日本画です。
違います。
日本画です。てかなんでさ、あなたはずっと横見て喋ってんの。
いや、なんかこの3密を避けて。
あ、そうっすか。まあ243人ですからね今日は。
あ、マジで今日は7月10日ですけど、 そんなにか、大変だな。いや、僕ら映像を専攻していました。
バレた。
嘘つけ。日本
画。僕らはだからあれですよ、映画とか、まあ、映画っつってもビデオだけど、写真とか CG とかなんかそういうのを、
映像系だね、
一通り。
最近はね、
うん、ただ何でもありのとこだったんだよね。
何でもありっていうかね、
なんかバンドして遊んで
たね。もう作家志望すぎて、なんか勉強勉強はあんまできなかった。
何もしやがったね。ファイナルカットは使えるよ。実は
僕ら映像
プロの使ってる編集ソフト、僕たち使えっかね、実はね。
まあ全員使えるんだけど、ね、
忘れたけども
。いや、俺説明できないと思う、
ね、ファイナルカット使えるって結構すごいことだよね。
そうだね、
ね、
プロの編集ができるってことだね、今でも、
うん、あとはでもフォトショップとかさ、ああいうのも別に普通にちょっとできるし、
ね、俺はゼミで8ミリの自家現像使ってたよね。
ぐっちゃぐちゃなんだけど。
フィルムの自家現像もやってたよ。
あ、フィルムも現像してたね、
うん、やるのも俺できるよ、
暗室で
やってた、うん、それ懐かしいな。もう昔のことすぎてさ、思い出しもしないもんね。もう
でもあれだよね、やっぱ後半3、4年生、うん、でも音響室をレンタルできるようになってからは、
そ
っちで
バンド始めたらもう、う
ん、バスドラ持ち込んだらもうそれでおしまいだったもん、ね、俺らはもうあそこに
ドラムみんなで金出し合って買ったもんね。あそこにそうだった。僕らのドラム置いてたもんね。
ダメだろあんなことしたら。
何をせ
ん、俺らのスタジオにしてたもん、ね、
そうだよ。
うるせえっつって、あっちの鋭角楽区からさ、クレーム来て、
グラフから
グラフ
うるせえよ、あそこで出しとるためやってたら。いくら音響室で防音とはいえ、
ね、
バンドやる部屋じゃねえかな。
まあそこでいろいろね、そこで、ね、俺プロトゥールスだって少し触れんじゃん。
プロトゥールスはね、
プロトゥールスもあそこでいじってたもんね。
うん、
そうだな。
だから録音はある程度できるんだよね、逆に。
そう自分らで。だから今その Mac にもともと入ってるガレージバンドとかだったら、うん、ね、みんな別に普通に使って遊んでるでしょ。
うん、
うん、まあそういう意味では、
そうだ、ね、僕たち意外とプロイ、うん、あれだね、スキルあるね。
まあ初歩の初歩しかできない
けどね。昔はもう全部忘れたけど、う
ん、機材があればやるって感じだね。
Mac だって G4 だってまだあの G4 G5 ってあのほら覚えてない、銀色のでっかいコンピューターじゃなくて、うん、丸っこい Mac、 iMac はなんかうまく言えないけどすげえな。
ベース引き出したよ。
明日プリプロだから、あの、はい、ホッシーのベースがそのまま、機材とか全部ここにあるから、
うん、まあみんなの
弾いてみました。
あるけど。
いけるね。
いけるね。
ベースって弾き方本気で分かんないんだよね。
なんでそれでいいんじゃねえ。
それでいいんじゃん。
すげえなんかめんどくさいっつうか、音鳴らすのはギターと違って、なんか
そう
ギターってスチャーンってジャーンってなるじゃん。
あ、ベースはまあ基本的になんか一弦
一弦一弦をちゃんと鳴らさなきゃいけない感がすげえめんどくせえなと思う。
それは確かにギターとは違うところ
だね。細かくても細かくなくてもダメなんだな。
ギター楽じゃん、じゃんじゃかじゃんじゃかで、まあ成り立つじゃん。
うん、バレエコードはできるからね、平田くんね、
うん、明日ね、僕ね、うん、あの初めてね、
うん、
ギター録音するから、ね、プリプロで、ね、
そんなこと言って
本番は弾かないけど、
そんなこと言ってしなかったらどうするの。
ギター採用されなかったら録音するってすごいね。
やったことないのか。
ないないないないでしょ。
まあそっか、ま
あ、緊張するな、すごいな。
平田パンダのギターじゃなきゃダメだってことが今までなかったんだね。
あるわけがないからね。
いやでも大事だよ、大事だというふうに俺も思ってきた、
うん。ボットネームブラックサンダー、
はい、
本間先生、平田くん、りょうくん、こんばんは、
はい、
ボグマのツイッターでボグマ幽霊の映画は夜見れないと言っていましたが、皆さんはホラー映画は夜一人で見れますか？
見れん。
てかさ、ネットフリックスの呪音クソつまんなくてびっくりした。
呪音ね。
呪音。
あー、つまんないん
だ。俺今なんて言った？
呪音が早すぎて聞こえなかっただけ。
呪音、
うん、
いや
見たことないな。
深夜にさ、
はい、
呪音の今ネットフリックスのドラマのCM が流されてさ、最悪なんだよね、めっちゃ怖くていや全然怖くなくてね、今日
あ怖くないんだ。映画じゃなくて、
あの今ネットフリックスでドラマが、
今
ネットフリックス限定のやつ、今 CM バンバンやってんだけどいやーこれ呪音みたいな、本当にいや見ない方がいいよ、あれ面白くない
面白くない、うん、日本のホラーの怖さはなぜか強烈に感じるが、洋画と邦画どちらの方がみたいな話があって、
平田くん、洋画の方がってちょっと探してたけどややこしいんだけど、
ごめんなさい平田くんあれだよね、洋画は全然何でも大丈夫だよね、
だって別に怖くないじゃん、うん、だって外国だからファンタジーだもん、日本ってさ、
はい、
ありえなくもないじゃん自分の生活と重なるじゃない、
ああ
リアリティが、
うん、そうそうそう、
怖いのとエッチなのと暴力ってやっぱ、うん、なんか外国と日本じゃ全然リアリティ違うなってよく俺思うんだよね、うん、だって
あいつら何歩殺されてもなんか海の向こうの話だしさ自分と重ならないからそんなに怖くないんだよ海外のホラーって、どんなに怖くてもね日本のやつはマジで怖い、マジでこいつが今目の前に現れたらって思うと、
うん、うん、
大変おもらし
一番なんか日本で怖かったの何？日本の
女幽霊かな。
え？
女幽霊。
女幽霊？
中田秀夫で、あのリングの、
はいはい、
監督の、
うん、
リングの一個前に撮ってた映画。
お知らんな。
リングが大ヒットして、
うん、
でエガちゃんがさ、江頭2時50分さんが、
うん、
あのリングめっちゃ怖いけどぶっちゃけ女幽霊の方が怖いぞって行ったの、
あ本当、
それでめっちゃ有名になって、
うん、
いやめちゃくちゃ怖いよ、
そう
あれは怖い、てか日本のほら怖すぎ見たくない基本的に、まあ、大体見てるけど
っていう話、
うん、幽霊怖いよねなんであんな怖いんだろうね信じるんだよ、大人になればなるほどさ、あのね虫と幽霊がどんどん怖い、あと高いとこ
あったかいとこ、
高いとこ、
高いとこ、高いとこね
高いところと幽霊と虫は本当に怖い、今
平田ファンドの三大怖い、う
ん、確かに、でも高いところ俺もだんだんなんかダメになってきたかも、足がすくむ、
得意だったの、
得意っていうかそんな気にしたこともなかったんだけど、なんか足がすくむような気がする、バッドミュージックの事務所10階じゃん、うんうん、あそこであの窓際に行ってひょいって覗くと、あーやっぱ高えってなるんだ
よ、あそこ作り的に怖いよね、隣のビルがさ、
そうそう、うん、
窓からすげえ近いとこにあるじゃん、
うん、
あれなんか正面見るとすぐ壁近いんだけど下見るとなんか、
うん、
めっちゃ今高いとこいるんだみたいな、
そう
すげえゾッとするな、そこ、
あとエレベーターが遅いっていうことも言いたいバッドの
バッドミュージックのエレベータービ
ルの
あんな遅いエレベーター本当にない
から、でもなんかね、あそこに来るあの宅配の業者の人に言わせると、
はい、
あのバットの誰かが聞いたんだって、新井さんだか小川さんが、うん、遅いっすよねって会話したら、
うん、
いやこの辺では2位ですって
言って2位なんか
なんか1位があるらしいよ
あの辺であるんだね
もっと遅いのがあるらしいよ
マジか、乗ってみ
てっていう話を聞いたけど
じゃあ次、西条バーモント秀樹さん、パンダさん、リョウさん、先生こんばんは、
うんうん、
もし宝くじで100万円当たったら何を買いたいですか？100万円、
100万ね、
はい、
100万当たったことないの本間くんは？
100万は
競馬
競馬だとね、でも1日最高30万ぐらいかな、
あそんな当たったことあんの？
あるよ、
おごってくれよそんな時はそういうことじゃない
よ、いやいいよ別におごるくらい、
100万ってでかいよね、
100万はねなかなかハードル高いね、
100万何が100万するかも分かんないからね、そのくらいの額にな
る、車
まだ100万単位でさ、俺らって物考えてないじゃねえか、
あ
でもそろそろ大人になってくるとさ、
うん、
家とか車とか、
うん、
100万単位でもっと物考えるようになるはずなんだよ。つかもう俺らの年齢の人だったら、
まあ、
家庭持って、
それはもう家買うぐらいの時期なんじゃないの。
100万単位で物を考えてると思うんだよ周りの人。
うん、だから田舎だったら俺らだって車買うから、うん、あの多分そういうことだと思うよ。
車100万。
でも俺は普通に単純にやっぱ機材だな、楽器とか。
ビートルを最大ギターな、なんぼだっけ。
え、あのメインのやつは75万。
75万か。100万はいかん。100万だとギター買う。ギター、
いやギターだったり家でそのスピ、あのオーディオ系のもっといいやつにするとか。
はいはいはい、
オーディオね。
それかも。あ、でもな、
さっき言ってたスピーカー買えばいいじゃん。
そうそう、まさに俺、うん、今欲しくて、
ね、結局集合住宅に住んでっからね。
まあね、そうそう、
なんかいい機材買っても
そうそうそうそう、
でかい音出ない
から。どうせでかい音出せないし
結局そんな使わないよね。
うん、
うん、
でも今のそれぞれの家でもういいなら本当にもう防音の
ね。あ、
防音にすればいいんだ。
するのかかもね。防音にしていい機材買うかな、
うん、
でずっとロックを聞くのかな。
そういうことはできる賃貸だったらいいけどね。
うん、
うん、勝手にやっちゃいけないしね。
別に壁とかに貼るだけじゃないの、ああいうの。
そういうのもあるでしょ、
うんうん、スポンジみたいなやつね。
本間くんだったら
100万円はね、俺は増やすね、あの馬で
え、ぶっ込むってこと。
あ、いや、ぶっ込みはしないけど、うん、普段のかけ方の桁を増やすっていう
爆打ちだな
っていうことかな。
100万いった、いったらよ、そしたら。
いや、あの
言ってくれよ。
うん、てかね、100万円じゃね、うん、僕らの周り、そのなんだ、機材、まあ、せいぜいいい機材買うぐらいの話ですよ。
まあ、
増やさないとね、あの大きなことは起きないですよ。
ボヘミアンズのお金のことを握ってる人は博打好き。
いや別にボヘの金は、
ボヘミアンズがねこれから売れてもね、ホンマドメノが博打に
積み込んじゃう。次のなんかがっつり金入ったら一回全部つぎ込んでほしいね。それをね、
一回まで許す
よ。
それで失敗したら本当に怒るわ。
いやでも、あの、いや俺のは嫌だよ、俺の金は。あの自分の金でちょっと一回、
うん、あ、自分の金ね、
今あるやつ全部とかをやってほしいんだよ。そしたらちょっとね、見方も関係も変わるね。
あ、
見下すねということ
で。でも
失敗してほしいな。
いやでもね、
笑いたいな。
バクチ俺尊敬するね、それやって。
でも思ってるより俺やってるぜ。
あ、やってんの。
あ、やってね。もうやってる。
別に何円とか言わないけど。まあでも100万円だったらやっぱり、うん、増やしたいかな。
え、この間入った金どうした。
生
々しい話だ。
ビートレオはギターを買ったんだよな、それ
実は、ね、
この間の金で。
実はな、
あ、俺あれだ、あのこの間 Mac を、新しい Mac を買った。
ああ、結構。
あ、でもまあある意味機材を買ったわけだよね。
うん、でも Mac を買ってこのポッドキャストの編集がより早く楽にな
ります。金かかるな。
うん、ラジオネームおばあちゃんのモイラ、これさっきのちょっと続きっぽいな。近々家を建てようかという話になり、いろいろ調べてみたりしているのですが、私は家に対する細かいこだわりがあまりなく、ぼんやりとしている状況で、お三人は お家へのこだわり、理想ありますか。今まで住んだ家でこれは良かった、これはダメだったという意見があれば。
先週もなんか、その先週じゃないか、前回僕出た時も同じような話したね。カットされてたけど。
うん、
あの自然が多い
ゴキブリの話でしょ。
そう、
うん、
そばには住まない方がいいということは僕の中では言っとく、
うん、
大きい公園のそばとか、
うん、
ここね2回連続で大きい公園のそばに住んで、
うん、
ほんとね、いや大きい自然の多い公園のそばには絶対住まない方がいいなと思ったんです。
で、なんで
ゴキブリでしょ。だから
虫出るから、
うん、
虫の量が半端じゃないん
だよ。それは山形行ったらなんぼでもいいんじゃない。
いや、あのね、
東京の話でしょそれ。
東京、まあどこでもそうじゃない。やっぱり虫って結局自然の中にいるもんだからさ、
うん、
建物とかに出てくるやつは、うん、あの異例中の異例なんだよあいつら、
まあ、虫が嫌なんだね要するにね。ヤタパンダ
虫がその建物を選ぶ上での第一条件みたいになってくるってこと？
虫だね、うん、本当にそう思うあいつら別に外で見てもさ何とも思わないけど、
はい、
いや家の中にいるとなんで虫ってあんなに嫌なんだろうね。不思議だね。
俺雲は嫌じゃないな。
あ、雲嫌じゃない。確かに
雲はね、あの同居人だとそれ思ってる。
あ、でも俺も雲は放置するな、
うん、雲はなんかだってあの虫食うから、うん、むしろ家にいていいっていう、
倒してくれるらしいからね。
りょうくんは家、
うん、
まあみんな今賃貸であれだけど、うん、家持ちたいとかって持ってたりする？
いや考えたことねえな。いや
自分で買いはしないかな。家は
俺もあの飽きるから賃貸でずっとでいいやっていう
今はね
感じだけどね。
うん、家あったら欲しいけどね。
まあね、
家を相続するとかだったら
相続する
とか、うん、でも自分で買いはしないな。
そこで一人で住んだら悲しくない？大きい家に。そういう話じゃない。
じゃなくてあの買いたくはないっていう。
あ、家
すごい博打じゃん家買うって。
そうだね。
そりゃそうだよ。だって何十歳までローンだなんて言うじゃん。
俺何よりねと近所が気になるわ。そうそうそう、隣近所人人が一番
また付き合いがね、うん、
そうそうそう。
アパートでもそうだけど、そう結局それだよね。めんどくせえの、うん、
そうなのよ。いい大家さんかどうかとか、
うん、外れ引いたことある？君と
ない。
俺は外れは引いたことないけど、うん、俺の隣は毎回外れだろうなとは思うくらいの爆音で生活してる、
ね、あなたが外れね
苦情来たことは何回かある、
ね、あクソだね
苦情来たことない？
ないよ。
マジ？
君だってめちゃくちゃでかいもんね、ギターの音量とか。
まあギター、まあ、アンプで弾いたらね、
みたいな。常識外れの音で弾くんだよな、まあ、
そんなことない
よ。嘘っていう。いや本当だってあれうるさいよ
いやそんなことあったっけ
普通に。
まあ
君の家に遊び行くと君結構な音量でギター弾いてんだよ。
遊びに来たことないじゃん、うちに。
あるよ、何回か。
相当前でそれ。
うん、そう、昔ね。
昔の、あ、そうだね。
今もあれだと
したら、今の家では
ないな。そりゃ苦情来るわ。しかも窓開けてるし。
それはしょうがない。
あと今まで住んだ家でその一番良かったとか一番ダメだったっていうのは、平田くんはもう虫の話しかないからいいや、うん、
虫でしかないね。
こっち来てから。
そう、あ、でてか俺と亮君一緒になっちゃうのか。
まあそうだね、最初は2人というか一緒住んでたから。
でも都内だとやっぱ一軒家だとやっぱ壁が2枚あるわけだから、うん、そのさっき言った音とかに関しては
マシで、一軒家は悪くなかったと思うけどね、
うん、隣と隣があのどんだけ近くてもやっぱりアパートとは違うなって感じはあったね、
うん
うんうん、
自由だよな一軒家は、
うん、でもこの人こだわりがないっていう。
何の質問なんだっけ。
だから家建てようかっていう話
になる、
う
ん、俺らに聞くことではないのは間違いないけどねそんな大きいこと。
そうだね。てかまあじゃあその意欲がある人に任せるのが一番なんじゃない。
よく考えて、
うん
ね、よく調べてやった方
がいい。あれこれ嫌だなとか大丈夫かなみたいなことは全部ちゃんと確認した方がいいとは思うけど、場所とかね、駅徒歩とか。
そうだね、うん、
ペンネーム守護天使のロム、富野先生、パンダさん、ビートリョウさん、ご機嫌いかがでしょうか、
うん、
今回はビートリョウさんがいるということで特に音楽のことを聞きたいと思います。 お三人は曲を作るときはどんなシチュエーションで作るのでしょうか、
うん、
パッと浮かぶ方ですか、ひねり出しますか、メロディーからですか、歌詞からですか、一曲作るのに平均でどれくらいかかりますか、創作エピソード、珍しいエピソードありますか。いっぱい質問あるけど、りょうくんは、
うん、
自分の部屋で作る。
曲作りに関しては俺、うん、多分どっかでも言ってるかもしれないけど、あの常に作ってる。そういった意味では常になんかこう
歩きながらとか、
そうそう、うん、つかあの浮かんだ時、
うん、
浮かんだ時、
うん、
なんつったらいいかな、 いつ浮かぶか分かんないじゃん、
うん、
でぼーっとしてるとき電車乗ってるとき、
うん、
風呂入ってるときそういうときにできてでそのときに全部できるわけじゃないよ、
うん、
そのときに来たあの思い浮かんだフレーズとか、
はいはい、
歌詞とかタイトルとかそういうのを常に貯めておいて、
うん、
でなんかそろそろ録音するかみたいなタイミングでちゃんと家で座って
組み合わせたりとか
そうでコンビニでお菓子とか酒とか買ってきてそれでやっとあの、うん、こう編集というか、
うん、
っていう感じだからそういった意味では、
うん、
曲は常にこう考えてるは考えてるんだよね、
うん、
このメロディー誰かにあったかなとか、
うんうん、俺もほぼ
一緒っていう作り方かな
ボイスメモとか使うし
あ使うね
メロディー浮かんだものを録音する、うん、歌詞とか言葉とかもメモするみたいな平田くんはさギター持ちながら作るよね
僕ギターだね作るとしたらね
で家でギター弾きまくりながら作るよね多分
僕に作らないんだよね普段から
あ
作ろうと思えば、
うん、
何千曲もできると思う、
うん、
ただ作るっていう発想がないから、最近さコロナ禍で自粛期間に、
はい、
なんか録音遊びをしててそのために曲を作るみたいなしたんだけど、
うん
うん、だからそういう意味では2秒でできる何でもやる気に
天才だな
だから普段から考えるとかそういう発想がない
でも俺は普段から考えてるっていうよりか普段からなんか、
うん、
普段から曲を作ろうっていう思って生きてるわけじゃないよ、
うん、
なんかこうみたいな、
うん、
それでなんかいいのがあればみたいなな
んか自転車乗ってる時とかの鼻歌さ、
ね、
なんで忘れんだろうね
わかるけど
気持ち超楽しいんだけどその時はねなんて名曲なんだふんふんふんふん演歌演歌みたいなのがさ完全に忘れるよ
でもそれをやっぱボイスメモでさっと
俺ね、
はい、
あのそれを5年前くらいに1回やってみようと思って、うん、ボイスメモで残してたことがあったの、
はい
ゴミだね
それはあのよくなかったってこと
でもうだってさ自転車乗りながらフンフンフンフンみたいな歌でもさ全くなんだか分かんないし聞いてもじゃあ録音って大事だよ
一回止まってやりなさいよ危ないからそれは
いや止まってやってんだけど
あそう
もちろん止まってやってんだけどいやなんかつこーってなんか空気の音して
まあまあ、まあ
それをそのまま CD にするんです
1曲作るのに平均でどれくらいかかるっていう話なんだけど
そういった意味では俺はだから、
うん、
3年かかったりするわけだよね、
うん、
あの
ビート量3年説あるね
だってなんつうの、 あの前のアルバムの Please Mr. Yes Man とかはさ、
うん、
メロディーだけとか、
うん、
で Please Mr. Yes Man っていうタイトルの曲とかこれ歌詞に面白いかなみたいなのって全然別な時に、
はい、
あのあるし、
うん、
そのタイトルとメロディー、
うん、
だからそういった意味ではそのアイデアがくっつくまでくっつけるまでに3年かかったりするから、
うん、
そういった意味で俺はめちゃくちゃ長いんじゃない、
うん、まあ
それを1曲にする作業は別に1日でできるけど、
うん
年一で出さなきゃいけないみたいな縛りさえなければさ多分ねビート量3年に1回だったら
うんあタキさんお疲れ様ですいやこれもありじゃんだって俺らはスタジオでやらせてもらってるあれだから
来たぞ
デリシャスレーベルの要です
要です
明日プリプロ
撮ってもらいます
よろしくお願いします。
タキさんでした出演料発生する
なんだっけ曲によってやっぱ長かったり俺も3、うん、できる曲は2日でできるけど、うんうんうん、3ヶ月半年かかる曲もしくは2年かかる曲みたいなの
でもそういった意味ではさ、
うん
1分で作る人でも、
うん、
そんだけかかってるってことなんだね。その人生の蓄積というかさ、
はいはいはい、
あなんつうの言葉とかもさ、
うん、
それ常に考えてることじゃねえか。
そうだね、りょうくんマイク向けて。
あ、そうだね
前回もそうだ、
そうだったね。
横向くかこっち向くかしら
マイクの扱いが
下手
ハロプロではマイクは命だと思えって言われてるからね
追伸、ボグマスク色違いや新柄お待ちしてます。可愛くてボグマの新グッズ嬉しかったです。
今2色水色っぽいのと、
なんか知らないうちにセット販売になってたけど。
あ、そうだね、
うん、そうなのか。
そう、ラジオネーム猫村先生、りょうさん、パンダさん、こんにちは。私は仕事でも何でも褒めてもらえると嬉しくてさらに頑張るタイプなのですが、皆さんはどうですか？
いや、そりゃそうだよ。
普通そう、
褒めてほしくてやってる。いや、褒めてほしくてしょうがないよ。
なされてやる気出すやつなんかいないし
てかこれ俺らはなんか好きでやってることだから、怒るとしたら、あの、怒られるとしたら、なんだ、関係者っていうか演者じゃない、なんか迷惑かけちゃいけない人、スタッフとか、なんかそういうことになってくるんだけど。
メジャーの頃はでも怒られてたね。
怒られてたね。
だって平田君痩せろって言われてたしね。
うん、あれはね、ほんと感謝してるわ。怒ってくれてありがとうって。
まあプロとしてよね、
ダイエットの重要性をあれで知った、う
ん、だってあの時なんかさ、プロデューサーの高橋ロックミーベイビー氏のあの命令で9時以降食べんなとか、
そうそうそう、
酒は武道館の打ち上げまで、そうそうそう、ある意味正しい正しい。
いや、あれほんとにね、いい教訓になりました、う
ん、まあでもやっぱり褒められてやる気を出すタイプ、全員うちはそうじゃないかな。
ていうかいないっしょ。
いやでも
けなされてけ、
けなされてっていうか怒られてってことでしょ。
怒られてるのも見るやつ、うん、
いや、ああ、いると思うよ。
でそういう人もいるっしょ、うん、厳しくされて、
うん、そうよ。そう、でも俺らも
そいつとは仲良くなれないね
それでよっしゃってなる、よっしゃっていうか、うん、何クソってなる人もいるっちゃいるっしょ。
そうだね。突然ですが、今いる3人それぞれ全力で褒めまくってっていう内容だけど、これは、これはやんないよ。
その流れだったのか、う
ん、これはやんないよ。でも
やんない
今の全部、
あのね、実は前回この同じような感じで、うん、この3人、俺と千葉と星川で、
はいはい、
ちょっと褒め合ってく、うん、いいとこ言い合ってくれませんかみたいな
やったんだ
撮ったんだけど、
あ、やったんだっけ。
面白くないね。
あ、カットしたのか
そう
俺たちなら面白くできるぜ
できるの、できるならいいけど
でも別に
やりたくは、ね、だったら酒飲みたかったから、
うん、そう、やりたくはないんだよ
でもね、褒め合うの大事かもしんないよ。
いや、ほんとそう、
まあ、まあまあね、そうだね。
俺らってなんかあんま喋んないじゃないか、
う
ん、普段、
はい、
だから、
うん、
何考えてか分かんなくて結構不安なとこがそれぞれあると思うんだよね。
そう、ボヘミアンズがね15年くらいかかってるじゃない、今に至るまで、
うん、
それは褒め合わなかったからなんだよね。
ああ
本当思うよ、37になって。
褒めるっつうか、こう、褒めるというか、ね、基本的ななんかこう、いいねみたいな、
うん、
そういうのすらないじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
欲しいとか割となんか、うん、わーとかそういう感情表現できる人だけど、
うん、
なんか
そうだね、
ないのがこうない方がでも自然っちゃ自然じゃん、俺らのこの
関係
性、
はい、まあ、ずっとそうだったからっていうのはあるんだけど、まあでも実際ね、その例えば曲出した時とか、うん、なんだ、なんかそういうなんか作った時、うん、自分が時間かけてなんかやったことに関しては、
うん、
やっぱりなんだろう、
褒めてほしい、
褒めてほしいっていうか、うん、メンバーには伝えて、そのどう思ってんのかをちゃんと聞きたいよなとは。
今回の物販の T シャツ良かったね、本間くん作ってきたけど、これが欲しかったんでしょ違うのあれ時間かかったんじゃないの、うん、
いや、あれ1時間ぐらいで書いたけど。
でもこういうことが大事なんじゃないの。
まあでも一番はでも音楽に関してじゃない、そのりょうくんが作ってきた時もそうだし、
ね、でもだいぶあれだよね、 LINE の導入で変わったけどね、うん、昔より。
あ、
平田くんは既読すりゃ OK の人でしょ。
そう、
いや結構返すやんけ。
いや、してねえじゃん。
一番返さないよ。
でもあのね、 LINE はグループ LINE は
近づけた方
がいい、ね、うん、あの多くなんのが嫌だからってだけ。
多くなんのが嫌だって、文字がどういうこと。
あのグループ、今バンドのグループだけで5人じゃない、
は
い、返信が多くなんの嫌なの。
あ、 いやでも
内容のないようなやつがさ
でもそこをサボっちゃダメなんじゃないの。
そうなのかな、
分かんないけど、
僕が自分で送ったやつは何にも思ってないなら何にも送らないでほしい、う
ん、あだから平田くんも別にいらない人なんだ。
いらない人だね、
要するに。
でもそうじゃないんだなっていうのが、うん、あの15年付き合って分かった君たちは違うんだなかかっていうことが15年かかった、
うん、なんかでもなどういう状況かにもよるんだけどね、これを今推し進めてて、
うん、
そのそれに関するアンサーは全員意思統一しなきゃいけないと か、うん、なんか そういうタイミングとかではもうやっぱスピードも欲しいし、さっさと返信しろっていう感じにはなって
る。オール系平田ですとかさ
するけどね
言ってもまともじゃないけどね
そうだね、
ワンオッケーロックね僕のオッケーの時の返
事ね。リフあるね、リフが自分の
リフあるね、確かに
まあオッケーですっていう意味が分かるからまだいいけどね、うん、これ以上分かんなくなると何のことか分かんない、ね、ノーって意味なのかもどうかも分かんないとかそういうのことあるかもしれない。
ラジオネームボグマッコ、ジョニー・ビーフラットでトントントントンと何かを叩く音が聞こえるんですがあれは何の音ですかって
これ絶対解説した方がいいよ ね、
あれでもあの結構ヒントは今まで言ったり発表したことで分かってんのかなと思ったけど、
いやでもね、その去年のポップマンズアルバム出したタイミングでしか言ってないし、もちろん、うんう
ん、最近知ったとかの人は全然分かんないか、うん、いやだからあれはあの感想の間に、
うん、
煩悩の数はって歌だから、
はい、
108つ、
108煩悩ね、
108つ鐘の音でも鳴らしてやろうかと思ったんだけど、うん、だそれじゃ面白くないし、
うん、
っていうか鐘の音どうやって撮ったらいいか分かんないし、うん、なんかねえかなと思って、結果的にあれはグレートボールズファイヤーだっけ、うん、ジェリーリー・ルイスのあの電気の映画、
ね、
まあ、あの曲を作る元となった、
うん、
きっかけとなった映画の、
うん、
ビデオソフトのパッケージを叩いてます、
うん
なんかね、ホッシーのインスタかなんかにね、もしかして上がってたかもしれない。
いやな、ストーリーとかでしょ、多分。
あ、ストーリーって動画でね。
そう、
うん、
普通の投稿ではなかったと、
う
ん、
期間限
定、ね、そういう分かりにくい自己満足の音でした、
うん、そう、それを1回だけ撮ったんだよね、1個だけ。
あれさ、だから要はなんつーの、なんつーの、パソコン上で音を差し替えて、
うん、
その音にしてる、
うん、
で、
うん、
元はあのキーボードのを使って、
うん、
あのトントントントントンと100やつ打っといて、で後でその音に差し替えたんだけど、
うん、
でもあの100やつ俺すげえ1回か2回でぴったり、うん、あの振る間にしたんだ
それはすごいね
というとこを俺は褒めていただきたい
それはすごいわ、
全く何の才能でもないけど
じゃあ、あそうだ、うん、8月2日の配信のライブなんですけど、
うんうん、
あのチケットの発売日を、
はいはい、
言ってないっていうか、うん、あの公式のツイッターとかホームページとかで見てもなんか間違ったニュースが配信されてたりして、あの発売中ってなってるのに、
うん、
まだ買えないし、
なるほど、
あの
あね、
そう、
7月15日
から買えます、はいはいはい、っていうことをちゃんと言わなきゃと思って、
うん、
これ7月15日に出すんじゃない
の。その前に出す。
あ、その前の。
その前に出す。
なるほど。
うん、
でチケットは7月15日から。
そうです。だからあの遠くにいる人でも見れる珍しい機会なので。
そうだね。
よければ。
そうだね。これから全部配信しちゃえばいいんだよ。うん、
配信もすればいいんじゃない、うん、
ね。
そうそう。
確かにね。
うん。うん、まあ技術も上がっていくだろうしね。
うん。
うん、まあまずは8月2日のライブ目指して僕らも。いろいろ準備をしてますので、
うん
うん、楽しみにしていてくださいってことで今日はこんぐらいにしましょう。
ジョニー・ビーフラットをやるよ
なんでちょっとだけ
なんでちょっとだけやるね、
予習しといてね。あ、一番新しいアルバムポップマンズレビューに入ってるよ、ジョニー・ビーフラットをやるよ
すげえプレッシャーなんだけど、なんか
やらなかったらどうする
パンダさん、リョウさん、先生こんにちは。岐阜在住の M と申します。3人に質問です。この3人で 1年の期間限定でユニットを組んで活動することになったらユニット名は何にしますか、また何をやりますか、音楽に限らなくてもいいです、リーダーは誰がやりますか、だそうです。3人のユニット、
3人か、別の、うーん
と、何ですか、
ローリングフェイセズとかどうい
い、なんか取ってつけた名前だなまあでもさ、ボヘミアンズって要はそういうことでしょ、
ね、
このメンバーで適当に名前つけてやり始めたのがきっかけだから、
うん、
まあ、そういうことなんだよね。
名前の由来聞かれるほど困ることないもんね
意外ありそうな名前だしね、なんか由来ありそうな名前だし、
あると思ったらいないっていうね実はねエディ・ブリケル&ザ・ニュー・ボヘミアンズしかいないっつ
まあでもいいんじゃね、この3人でやるローリングフェイセス、
ローリングフェイセス、
うん、いいんじゃね、
ローリングフェイセスだそうです。何をやるかは全然イメージできません
まあ僕ドラムやりますよ。
ああ、そういうこと、
そういうことか。
じゃあインストだな。
インストバンドいいな、
うん、インスト、
インストいいよな。
いや、インストはありだ、ありだな。
やるのは楽しいんだよ、うん、見る、
歌って嫌じゃん、
歌って嫌じゃん、
い
や聞くのも、
いや聞くのいいじゃん、
聞くとか嫌じゃん。
え、インストバンドを逆に見てえか、
見といっしょ。
それはジャズとかだったらそうだけど、
うん、いやでもそういうことでしょ、ジャズと同じだよ。
ポストロック、
ポストロック
モグワイ、
なんか古い言葉だな、
なんか山形思い出すね、うん、
いやでもジャズと一緒だと思うよ、その今言ってる感覚的な話だと。
ゴッドスピードユーエンペラーみたいなバンドやろうぜ
まあ逆に言うと俺その感覚だけど、全然ギターがね、ボーカリストだからそう思うんだ
もん。
じゃあやろうか、ローリングフェイセズ
え、インストバンド、
はい、この3人でやることになりました、ありがとう
声ありのインストバンド、
あ、でも全然ありじゃない、
オートチューンかけてね、
ウィーンウィーンみたいなやつ、
そうそう、
特に 歌がそんなにないホワイトストライプスみたいなことだ
ったら3人ドラムっちゃダメなの家の中にあん
ドラマーズセッションブルーハーツのラストアルバムの1曲目です
1曲しか無理だ
ちょっと最後に軽いの1個読むか、
はい、
ペンネーム生もの、
うん、
1週間後に期末テストがあります。
ほう、
周りはみんな勉強始めてて放課後残ったりしてるんですが、私はまだいけると謎の余裕があり、未だに何一つ手をつけてません。皆さんは早めに余裕を持って始めるタイプ、勉強をね始めるタイプだったか、直前になって焦って一夜漬けタイプだったかっていう質問なんですけど、
あ、なんかもう昔のことすぎて覚えてないな。とりあえず学校の勉強してなかったね。
りょうくんは、
まあ、期末テストとかに関わらず、あの余裕を持って何かをやったことはないね、
うん、それそれ
自分なんなら俺はなんか直前まで何もせずにプレッシャーを与えて一気にやろうとしてるぐらいという考えの人
あ、みんな絶対そうだわ千葉以外
千葉君はちゃんとやるタイプ
俺も一夜漬けタイプで、もう全部覚えてから朝5時までやってから行ってたな、テストの前の日、うん、
で学校の勉強を真剣にそういうふうにちゃんとやれるやつはね、うん、僕とは仲良くなれない
そうなの、う
ん、その謎の余裕は大事だと思うんだよね、あのある場面では。
ああ、
だからその感覚は忘れないでほしいけど、
うん、
勉強はちゃんとやったほうがいいけどね、
うん、まあ勉強したいことが
やんなくて俺はあの学校の勉強はやんないほうがいい。
いやいや、なんか勉強したいことがあるならやったほうがいいし、それ、
う
ん、
ほんとそう、必要だったらやるくらいのものにしといたほうがいいよ。期末テストなんか本当に何の役にも立たないか、
先生、そうなんだよね、必要だと思ってたらやってんだよね、そしてね、
う
ん、
そうそうそう、
だからなんか感覚としてこんなことって思うんだったら別にや
ん
なくてもっていうのはあるよね、
うん、なんか自分が何かしらで勉強して覚えてたことが後々役に立つってことはあのなんぼでもあるから、うん、別にうん、したい勉強だけしてればいいんじゃないっていう感じ、ね、
学校の勉強が人生に役立ったことは一回もないね、まあ、小学校くらいまでの勉強はあるけどさ、算数とか、
そうだね、最低限のやつ、
国語とか、
うん、
そんくらいだよ本当、
うん、
英語
英語はもろだね、うん、でも関係ある仕事に就きたいなら はい、っていう感じで、じゃあそろそろ終わっていい？喋りたい。
来週？来週の予告？来週じゃないか。来週次回の予告。
次はどうすんだっけ？だから。
次は僕が休んで、
僕が休んで、
星川くんが僕のところに、ねの3人がいいんじゃない？
星川
もしくは本間ドミノ1人パターン。
どういうこと？
あ、それいいね。
うん、もともとそうだったんだよね。
ああ、もともとね。
もともと本間ドミノのポッドキャストっていうタイトルだったんだよね。うん、
料理でもしたりして。
ポッドキャストになったけど。
やってみたらいいじゃん。
え？本当に言ってる？
マジで。それでいいようだったら、
ね。急に俺一人になるの。
それでいいようだったらもうずっと一人でやってる。
で、たまにメンバーがゲストで来るみたいなのが最初だったじゃん。君がやりたいって言ってたから。
そうだ、星川ドントリートミダウンのポッドキャストで星川来ないって
やつ。そうそうそうそう。一番最初。
そうそうそう。最初はね。
何が流れるのそれは。
いや、俺がなんていうかパーソナリティやってんだよ。
なるほど、
ね。あ、じゃあ次回一人やるか。
やる？マジで？
あ、そうしよう。
うん。じゃあ次回は本間どめを単独っす。
イエーイ。
2時間。
マジか。
いや、これはメール重要になってくる、
ね、2時間はやんないけど、マジで。いや、でもそれは本当メール重要だな。じゃあ今日は曲をリクエストがあるので流します。ラジオネームボグマッコ、恋の8センチシングルをリクエストします。最高ですっていうことです。2016年か、出したの。
デレデンデンデン。
じゃあ恋の8センチシングルを聞いて
ですか。
また次回。マジで次俺一人でやるのかな。
来週は本間ドミノワンマンです。お楽しみに。メールをいつも送らないでください。
やめてくれ。今日は本間ドミノと
チンポコと
嘘でしょ。もう一回、本間ドミノと
チンポコと
ビート亮でした。
はい、じゃあまた。